聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書の箇所で、テサロニケ人への手紙第1、1章1節から10節となります。新約聖書の新科学2017では408ページ、第3版では396ページとなります。テサロニケ人への手紙第1、1章1節から10節まで。パウロ・シルワのテモテから、父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたローク、私たち主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく、力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。今朝はこの箇所より望みと忍耐と対して御言葉を語らせていただきます。この教会のことでありますけれども、今から16年前に、札幌西福音キリスト教会の、開拓伝道所として、スタートいたしました。当時集まった方々は、当然のことですが、その開拓伝道という経験はありません。私も進学校を卒業したばかりでしたから、右も左もわからない、大変ですよということはあらかじめ先輩の先生方からは言われていましたが、何が大変になるのかさえわからなかった状態でありました。で、実際にスタートしてい、きますと、本当に言われた通りに大変な問題が次から次へと、降りかかってまいりました。正直に今だから言いますが、もうこの教会ダメかもしれないと思ったことが数度ありました。で、今日からこのテサロニケ人への手紙を、しばらく見てまいります。実を言いますと、このテサロニケ人の教会も建てられたばっかりの教会でありまして、いろいろな課題を抱えていた教会でありました。 この教会はパウロの手によって、パウロが福音を語ることによって、そこで救われた人たちが集って教会が建てられた、そういう教会であります。ところが、後から見ますが、いろんな困難な事情が起きまして、パウロはこの教会の開拓途中で、テサロニケという町を離れなければならなくなってしまいます。で、後になってから、パウロはこのテサロニケの人たちに手紙を書き送ったのがこの手紙である。そういう内容であります。で、今なら手紙を書いて送る、もっと言えば今やメールとかLINE とかいろいろ便利なものがありますので、非常に遠いところにいる人に何かを書き送るっていうのは全く困難がないわけですが、2000年前の当時はもうそういう非常に大変なことでありました。まず紙と鉛筆というものが今ならすぐ手に入りますが、当時はそういうものが普通の人は持ってないわけです。用紙紙というものに書かなきゃいけない、それは非常に高価なものでありましたけれども、そういうあるいはパピルスというものがあったかもしれませんけど、それも大変の高価なものでありました。で、書いたとしても今度はそれを、送るということがもっと大変でした。郵便制度というのはローマ帝国の官僚の間ではそういうのがあったそうですが、一般庶民の間ではなかったようであります。誰かにこの手紙を託して持ってってもらうしかありません。そういう困難があったのにもかかわらず、パウロはどうして手紙を書いたんだろうか。よっぽど切実な事情があったから、書かなければならなかったということになります。そしてこれは題名が記されている通り、テサロニケの教会の人たちに宛てた手紙ですが、それが今の私たちとどのような関係があるのか、そのことも皆さんの一つの関心だろうと思います。では内容に入ってまいりますが、その前にまずこのテサロニケって一体どこにあるのかというところからいきたいと思います。普通はあんまり目にするというか耳にする地名ではないと思いますが、でも旅行好きの人はあるならばどこかで聞いたことがあるかもしれません。今のギリシャという国の中にやはり、ちゃんと残っておりまして、エーゲ海に面した港町であります。調べてみますと人口100万ぐらいだとかありますから、相当大きな町であります。この手紙今日読んでいるところにマケドニアとかアカイアという地名が出てまいります。で、これはテサロニケの町があった地域がマケドニアと言われる場所だそうです。そして、そのマケドニアの南の方に広がっている地域がアカイアという地域だったと言われております。で、そのテサロニケとじゃあパウルはどんな関係だったのか、なぜパウロはこの人たちとこういう関係を持つようになったのかという事情があるわけですが、それは実は使徒の働きの17章の1節から16節に詳しく書かれております。興味のある方は後でそこを読んでいただければいいと思いますけれども、パウロは生涯の間に3回伝道旅行に出かけたと言われます。そのうちの2回目の伝道旅行の途上でこのテサロニケに立ち寄っています。で、その時パウロは一人ではなくって、シラスと呼ばれる人、今日の手紙では1節でシルバノと書かれていますが、これは使徒の働きではシラスと書かれている同一人物であります。この人ともう一人テモテを連れてこのテサロニケを訪れております。で、町に入ったパウロはすぐにユダヤ人の会堂に入りまして、イエス・キリストの十字架の死と復活を述べ伝えたわけですが、 それを聞いていたユダヤ人の幾人かの人たちと、大勢のギリシャ人たちが、まあ、信仰に入り、信仰者となりまして、まあ、そういう人たちが集まりまして、やがてこの町に教会が建てられてまいります。でそこまでは非常に順調だったわけですけれども、まあ、パウロは実はその後どうなるかというのは僕は最初から覚悟していたわけですが、町にいたユダヤ人たちから パウロは反感を持たれるわけです。でその結果どういうことになったかというと、ユダヤ人たちがパウロについて、まあ、今でいうフェイクニュースですね、偽りの嘘の噂を町中に流したわけです。どういうフェイクニュースかといいますと、パウロはローマ皇帝の他にイエスという別の王がいると語って民衆を惑わしている、まあ、そういう噂を流しました。このテサロニケはローマ帝国の支配下にありますので、ローマ皇帝の他に王がいるなどという話をしたら、これはもう大変なすぐに逮捕されて、懲罰を受けなきゃいけないという話でありますが、そういうことを、パウロはしているなという噂を流しました。まあ、これを聞いて町中はすぐに大騒ぎになりまして、まあ、詳しいことは省きますが、結局パウロはこの町から脱出せざるを得なくなりました。でその時一緒にいたシルバノとテモテでありますけれども、この2人だけはこのテサロニケに残しまして、しばらくやっぱり教会を指導してほしいということで、この2人は残して、パウロ1人だけが脱出しまして、やがて、まあ、コリントと呼ばれる町、これもギリシャの中にあるんですけれども、そこに向かいまして、このシルバノとテモテがテサロニケから戻ってくるのを待っていたわけです。でやがてこの2人と無事に再会を果たしまして、あと自分パウロは、町を出なきゃいけなかったけれども、あと教会はどうなったんだろうかということで、この2人からその後の様子を聞きました。で、そのことを聞いて、それでこの手紙を書いたというのが、まあ、背景にあります。で先ほども言いましたように、手紙を書くという、書いて送るというのは相当大変なことでありましたけれども、それでもわざわざ手紙を送ったということは、まあ、それだけ、まあ、パウロがテサロニケの教会のことを心配していたということになります。でどんなことを心配していたのか、まあ、まとめればパウロの心の中の心配ですけども、2つあったと思われます。じゃあその一つ目は何かでありますけれども、パウロがこのテサロニケの町に滞在していたのは、最も短く見積もって、まあ、3週間から4週間、長く見積もってもおそらく数ヶ月かそれぐらいじゃないかと思われます。そんな、まあ、短い時間の中で救われてる人たちが起こされまして、教会がすぐに形成されていくわけです。でこのそういう時はですね、近くに模範となるクリスチャンがいるとか、いや教会これからどうやって運営しようかという時に、そうだ隣の町の教会に行っていろんなことを教えてもらいましょうというのがまず普通なわけですが、ところがテサロニケの町には他に教会もいなければ、クリスチャンがいなかったわけです。そうしますと、そういう時はもうじゃあ本当に、熟練した信仰者の方が教会の真ん中にいまして、人々を指導するということをしなきゃいけないわけです。そうやって、教会を育てていかなきゃいけないわけですね。でさあこれからそういうことをしなければという肝心の時に、先ほど申した通りパウロが突然町を離れなきゃいけなくなって、しまいました。 まあ、それでシルワノとテモテを残して、後のことを教会のことを任せるわけですけれども、でもこの2人もいつまでもテサロニケにいるわけにはいかない、時間は限られておりました。そういう、まあ、非常に困難な中にあって、教会はちゃんと信仰を保つことができるんだろうか、まあ、これが一つ目の心配であります。それから二つ目の心配であります。パウロがこのテサロニケの町で福音を語ったことによりまして、町中が大騒ぎになりました。使徒の働きの17章を見ますと、その大騒ぎになった時に、まあ、ヤソンと呼ばれる人が、まあ、この方クリスチャンであったようですけれども、その、ヤソンの家が襲われまして、まあ、ヤソンの家族が警察に、まあ、逮捕されてしまった、お前たちはパウロをどこか隠してんじゃないか、かくまっているんじゃないかという、まあ、嫌疑をかけられたわけですね。まあ、そんなことが起きているわけですので、当然テサロニケで信仰を私クリスチャンですということは大変なことになります。まあ、教会も、もしかしてこのユダヤ人たちの反感を買って襲われる可能性が十分にあったわけです。まあ、パウロが心配した2つ目のことはこれだけ、これであります。でパウロは、まあ、なんとか仲間の人たちの手伝いもありまして、無事にテサロニケから逃れることはできました。でも、まあ、皆さんがパウロの立場になって考えてみればすぐわかるかと思うんですけれども、自分だけが助かったという思いがあったと思うんですね。自分は安全なところに逃れたけれども、あそこには本当にユダヤ人たちから迫害を受けなければならない人たちが残っているんだ、そういう時にやっぱり自分を責めていたのではないかなと思うんです。で実際にそれで、パウロはこのテサロニケに戻りたいと何度か考えたようでありますが、しかしいろんな事情があってそれは許されませんでした。コリントの町にいて、2人が戻ってくるのを待たなきゃいけなかったというところに、まあ、パウロの辛さがあったと思います。さてそうやってパウロがコリントの町で、待っていましたら、シルワノとテモテが戻ってきまして、して、あのあとテサロニケの教会はどうなったのか、いろんな報告を聞きました。自分はそこに行きたいと願ってもいけない、じりじりと毎日を過ごしていて、そして本当に自分は情けないことをしていたのかもしれないと自分を責めておりましたが、実はパウロがこのテサロニケの中にではなくて、テサロニケの外にいるからこそ実は見えてきたのことが2つありました。1つ目でありますけれども、それは今日の手紙の2節3節にあります。お読みいたします。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。でこのテサロニケの人たちでありますが、もともとは偶像を拝んでいた人たちであって、誠の神を知らなかった人たちであると、でありました。しかしそんな人たちがパウロの語る福音を聞いて、まあ、信仰に入ったわけです。でその時ですね、まあ、簡単な気持ちで、いや他の人もなんかどんどん信じているから自分もなんか良さそうなので信じてみようかなと軽い気持ちで信じたというのであれば、すぐにこの後激しい迫害に遭うわけですから、そういう信仰の人たちは、まあ、すぐに信仰を捨ててしまうでしょう。けれども テサロニケの教会の人たちはそうではなかった。あれほどの困難と試練の中にありながらも、忍耐し、主イエス・キリストに対する望みを保ち続けていたのだ。まあ、これがそのパウロが本当に喜んだ、そして外にいるからこそ実は見えてきた恵みでありました。でイエス様の例え話の中でこんな例え話があります。まあ、種をまくという例え話であります。いろんなところに福音の御言葉の種がまかれたというケースですが、その中で岩の上にその御言葉の種がまかれた時に何が起きたかということがありました。茨が周りにを塞いでしまったので、その種は実を結ぶことができなかったという例え話で、後から弟子たちがその意味は何ですかということを尋ねたときに、イエス様は、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるけれども、自分の中に根がないので、困難や試練や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうのだと、そういう意味ですよということを、解き明かしてくださいました。簡単な気持ちで、信じていくならば、何か困難があったときに、信仰を捨ててしまう。しかし、その御言葉の種は最後には良い地にまかれたのだという、例え話で終わっております。その良い地にまかれたものは、30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができる。テサロニケの教会はまさにこの良い地にまかれた人たちでありました。そのことが、もしパウロがこのテサロニケの町の中にいたとするならば、どこまで見えたんだろうかと思います。パウロ自身も毎日命の危険にさらされていますし、教会も、次から次へといろんな迫害にさらされていく毎日であったと思います。自分たちが良い実を結んでいるとか、そういうことを考える、あるいはそういうことが見える視点というのはなかなか得られなかっただろうと思います。でも外にいたからこそそれが今見えました。それからもう一つ、二つ目のことですけれども、パウロがコリントのという外にいたからこそ見えてきた恵みの二つ目ですが、それは7節と8節に書かれています。その結果あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。皆さんがこのテサロニケ教会の人たちの立場に立ったとして考えてみていただきたいと思います。教会の仲間たちがいろんなことを報告するわけです。日曜日に集まったときに、いや実は先週こういう大変な目にあったんだ、ユダヤ人たちが自分たちを脅迫してきたんだ、あるいは別の人たちは、いや実は今まで仕事をもらってきたけれども、もらっていたんだけれども、お前がクリスチャンになったというのでもうお前のところとは仕事をしないと言われて断られた、そういう嫌がらせとか、迫害のようなことが、周りに起きていくわけですね。一体どうしたらいいんだろうかという本当に祈らされる毎日だったと思います。そういう時に自分たちが実は他の地域の人たちの模範となっていた、他のクリスチャンたちの励ましとなっていたのだというようなことはほとんど思うことはないと思うんです。むしろ いや、今度は自分が迫害を受けるかもしれない。そしたらどうしようか。あるいはもうこの素晴らしい福音をもっと他の人たちに伝えたいけれども、本当にこう迫害が恐ろしくてすることもできない。私は本当に神様に救われたけれども、語ることのできない本当に弱いものである、本当に恥ずかしいものであると、自分のことを責めていたかもしれません。ところが外から見るとこれが全然違う評価になりました。何もできない、何もしていない、いやしようと思っても本当に怖くてできない、そんな風にしか見えなかったのですが、このテサロニケの人たちが実は他のクリスチャンたちの模範となっていた。そのことが他の地域に響き渡ったというふうに書いてありますけれども、それほどの影響力を持つものであったとパウロは書いてあります。これはやっぱり外にいるからこそ見えてくる恵みでありました。パウロはテサロニケに戻りたい、あの中にまた自分の身を置かなければと思っておりましたが、なぜか許されなかった。でも、その外にいたからこそその恵みを知る立場となって、ぜひこのことをテサロニケの人たちに知らせたいということで、この手紙を書くことになりました。ではこのテサロニケの人たちの信仰というのはどういうものであったのか、実はこのことがこの手紙の今度は手紙を書かなければならなかったもう一つの事情に関わってくるわけですけれども、この一章の中でどのようにパウロが言っているか、それが9節10節にありますので、そこをお読みいたします。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。一言で、まとめますと、御子が天から来られるのを待ち望んでいる、これがテサロニケ教会の人たちの信仰であります。別の言葉で言えばイエス様の再臨とも呼ばれるんですね。そこにこのテサロニケの人たちは望みを置いていたと書かれています。なぜ再臨だったのか、もちろん、聖書にはそのように書かれていますから、当然これを信じるというのは当然のことに言えますが、でも他にもあるわけですね。で実際パウロはイエス様の十字架の死とよみがえりを語っていたわけです。でいろんなそのイエス様の御業、救いのいろんな側面をパウロは教えていたと思うんですが、でもテサロニケの人たちはその中でもひときわこのイエス様の再臨というところにこう視点を置いてそれを信じていたというんです。それにはやっぱり理由があるんです。なぜ、この人たちがイエス様の再臨というところに、重点を置いてそこにこう望みを置こうとしたのか、先ほどから何度も言っていますが、パウロがこのテサロニケの町で福音を語ったことによってユダヤ人たちがものすごい怒りを持って迫害を起こしたわけです。テサロニケの教会の人たちはそういう中にいるわけです。毎日毎日がそういう 中にあるときに、そして仲間のあの人この人が、ああ昨日の迫害の中に自分はいたのです、今もその中にいるんです、明日はあなたかもしれないっていう毎日を過ごすときに、自分は一体どうなってしまうんだろうかっていう不安はどうしたって持つわけですね。信じていますから私は平安です。私は何も恐ろしいことはありません、すべて主がよくしてくださいますと、そういう心で毎日を過ごせるわけではないわけです。もちろん信仰は持っている、でも目の前に起きていること、これから起きることを考えれば不安と恐れが襲ってくるわけです。いろんな迫害を受けるに従ってその町の中の自分の居場所です。今までは本当にこの町は良い町で、この町で自分は生涯暮らしていくのだと、まあ、最初は思っていたかもしれませんが、クリスチャンになった途端本当にこの町に住むというのは辛いことになってしまった。親友だと思っていた人たちが本当に次々と離れていっていく、まあ、地域の人たちも自分のことを無視していくということも あったかもしれない。そういう時にあなたは将来のことを明るく考えなさいよと言われたって、そんなのできないわけです。だんだん自分は将来どうなっていくんだろうか、この町には自分の将来はない、望みがないということしか見えてこないわけです。そうしますと、それとまるで反比例するかのように、自分の信じていることの将来というときに、必ずこの御子が天から来られる、そして私たちを御国に迎えてくださるのだという、その救いのところにこう望みを置いていこうと思うのはごく自然なことだったと思うんです。迫害に遭った時に信仰を捨てることはなかった、それだけでもすごいことですけれども、なぜ彼らがその捨てなかったかというと、この再臨の望みを彼らは固く そこに望みを置いていたからであります。でそれは、まあ、ある意味ではというか、本当に素晴らしい信仰に見えますが、ところがこれがバランスがきちんと取れているならば素晴らしい信仰と言えるんです。ところが、このテサロニケ教会の中でやはり極端な信仰に走る人たちが出てまいります。これはいつの時代にも起きることでありますけれども、どういう極端に走ったかといいますと、イエス様は明日にでも再臨するのだというふうに、まあ、考えていくわけですね。もう再臨は近いのだ、でもちろんそれは間違いじゃないですね。今日来る再臨かもしれない、明日再臨かもしれない、それは誰にもわからないわけですから、明日再臨があるかもしれないと考えるのはもちろんそれは間違いではないんです。間違いになるのはその先でありまして、明日来るかもしれないというのならば、もう働く必要はないじゃないかということになるんですね。だってもう明日この世もうは全て裁かれて、私たちは御国に入るんだから、今日苦労して働くとか、そんなことする必要はないのだというふうになっていきました。これは明らかにバランスが狂っておりまして、おかしいわけで、実はこのパウロがこの手紙を書かなければならなかった事情がそこにもう一つあったわけです。それは間違いですよということを教えるためにこの手紙を書いたわけです。まあ、そのことはまたこの手紙の後の方で出てまいります。さて今この一章のことをずっと今見てまいりまして、テサロニケの教会の人たちがどんな信仰であったのかということを振り返ってきました。 じゃあ私たちはどうなんだろうかということを考えます。で、私たちは今このテサロニケの人たちのように極端な迫害を、まあ、受けることはないでしょう。まあ、この日本に住んでいる限りはまずあります。で、世界を 見渡せば、いろんな迫害、クリスチャンであるということ、キリストの教会であるということで、迫害を受ける、あるいは、本当にその殺されてしまうということも起きるということは聞いております。私たちはそのような命の危険を感じるような迫害は、まあ、今すぐに、はないかもしれませんが、しかし別の意味で私たちは試練を経験しております。私たちの歩むところは決して平坦とは言えません。まるで、まあ、皆さんも言わなくても分かると思うんですけれども、毎日が茨の連続であると思う方もいるでしょう。その茨の連続の茨を、まあ、どうやってかき分けて前に進んでいくのかということを考えるだけでもう精一杯という人もいると思います。私は神様に救われたのだから、この神様のために何かをしなければとか、福音の拡大のために何か働かなければならないけれども、ほとんどできない、ただまあなんとか教会の礼拝に出席していますという、まあそういう思いの中にいる方もいるでしょう。自分は、まあ、ある人たちは ある人たちは、素晴らしい働きをして神様のために本当に献身をして素晴らしい働きをしているけれども、自分はほとんど何もしていない、その落差ということを見て、何か自分が惨めなクリスチャンであると、まあ、思う方もいるかもしれません。私たちはどのように歩んでいくのでしょうか。極端なテサロニケのある一部の人たちは極端な方向に走りました。主はもうすぐ再臨してくださるのだから、私たちは何もしなくてよいのだと言って、本来すべき責任が委ねられているのに、その責任を、投げ出してよいというのではないわけですね。私たちはなおこの今目の前にある、まあ、それは、試練であるのかもしれません、困難であるかもしれないけれども、やっぱりそこに向き合わなきゃいけない。たとえ仮に明日主が再臨するということであったとしても、でも私たちは、いつもと同じように目の前にあるものに向き合っていくわけです。それはイエス様ご自身が示してくださった、そのイエス様の歩みの中で模範として私たちに教えているわけです。イエス様はまずそのヨルダン川でバプテスマを受けられた後、40日間アラモに追いやられて、そこで、まあ、サタンの誘惑を受けられたとあります。別にそこに行く必要のない方でありましたけれども、まず私たちがこの弱い体を持っているがゆえに味わわなければならない苦しみ、弱さというものを主ご自身が自ら進んでその弱さに向き合ってくださいます。また十字架にこの方は向かう道をまっすぐに歩んでいったわけですが、別にこの方は十字架に向かって歩む、まあ、必要のないというんでしょうか、私たちの側から見れば、そのようなことをイエス様にさせる何の理由もなかった。でもこの方は自ら進んで私たちを救うために最も重い十字架を担うために、その十字架に向かってまっすぐに歩んでいったわけです。 その先に何があるかということを知りながら向き合っていかれました。その結果、イエス様は十字架で命を捨てられます。人の目には、ああ本当に愚かな男だ、あれで何をしようとしたのか、自分も救えないのでは、こんな男に望みをかける者たちの気が知れないとあざけられていきました。でもそう言われたとしても、どんなにひどいことをされたとしても、イエス様は十字架に向き合っていくわけです。テサロニケの教会の人たちは望みを捨てませんでした。だから日々のこの試練に向き合うことができました。イエス様も同じであります。イエス様は自分は十字架で死んでもう終わりなんだと言っていたのではないんです。すぐにその後で、私はよみがえるのです、3日目によみがえるのですということを弟子たちに教えていた。それはイエス様が十字架の死で終わるのではない、信じる者は必ずこの永遠の命をいただくことができるのだという、その望みを持ってよい、あなた方はどんな時にもその望みを捨てる必要はないのだ、そういう信仰の模範をイエス様が示してくださった通りに、テサロニケの教会はそこに望みを置いていきました。私たちも同じであります。10節の後半をもう一度お読みいたします。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。もう何度も言いますけれども、7月7日ですね、礼拝終わった後に富士の残影にある教会の墓地に行きましたけれども、普通ならばお墓墓地というのは、悲しみの場所、あるいは死んだものを思い起こして、行く場所、それは過去を振り返るという場所であろうかと思うんです、一般の人たちにとっては。しかし私たちには全く逆であります。もちろんそこにはすで、に天に挙げられた人たちがこれから、埋葬されるわけですけれども、そういう意味では、亡くなった方々のことを思い起こす場所でありますが、しかし同時に私たちは、その未来のことをそこに信じることのできる場所でもあるわけです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。このイエス様に私たちはやがて愛が見えて、イエス様に名前を呼ばれて、私たちは古い体を捨てて新しい体をいただいて天の御国に迎えられていくのだと、そういう望みを私たちはいただいている。今日いろんなことが起きるでしょう。今週いろんなことがあって私たちの心が塞ぐようなことがあったとしても、私たちはこの望みを誰も取り去ることはできない。その望みを私たちは最後の最後まで信じることができる。テサロニケの教会の人たちの信仰が今私たちのこの信仰、この時代に置かれているこの信仰を励ましてくれています。先輩たちがそういうところを通って私たちに、この手紙を通して励ましを与えてください。本当に神様もまた、そういう救いの御業を覚えて皆をあがめたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に小さなことから大きな事件や事故や災害、そういうものに出会った時、もうダメだとか、どうなってしまうんだろうか、 そういう思いの中で毎日格闘しているようなものであろうかと思います。神様を信じ、神様の救いを握っているつもりでありながら、何かを聞いたり見たり経験したりするとすぐに揺らいでしまい、まるで小さな船が波にをかぶって転覆してしまうのではないかというような、本当に小さな信仰であることを思います。こんな信仰者で良いんだろうか、自分は他の人に比べてダメな、本当に勇気のない力のない信仰しかないと思って自分を責める方もいるかもしれません。しかし目の前にあること、それはすぐには解決できないかもしれないし、その困難は続くかもしれないけれども、その目の前にあることに向き合い続けるとき、実はそれが他の人たちの大きな励ましとなっていくんだ、模範となっていくのだ、そのような神様の御業を今日のこの手紙から教えられました。何もできていないのではない、実は素晴らしいあなたが、あの恵みが一人一人に注がれていて、私たちを通して多くの人たちに素晴らしい福音として伝わっていくのだと、そのようなことをあなたはしてくださっていることをもう一度覚えて感謝いたします。私たちは今自分がどこに置かれて何をしているのか、なかなか分かりません。最後まで分からないかもしれないけれども、あなたの目から見るなら、そのようにして、あなたの福音がこの地上に、広がっている、拡大していっていること、あなたの御業とはそのような不思議なことであることを覚えます。どうかこのこれからの1週間、お一人お一人またさまざまなことをところを通っていくだろうと思いますが、望みを捨てることなく、あなたの再臨の時を待ち望みながら、日々忍耐しつつ、しかしまた、それは苦しみではなくて本当に喜びに変えられていく忍耐であることを覚えながら歩んでいくことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られました言葉をしばらく思い巡らします。